でお祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。これから見ていきますけれども、本当にイエス様の戻ってこられる最高峰というか、この本当に一番この大きな出来事をこのじっくりと見させていただきます。どうぞこの時を豊かに祝福し、あなたの真理が私たちの魂にしっかりと入って、それが希望の怒りとなりますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、19章の11節からですね、ついに黙示録全体のクライマックス、ですね。で、黙示録の冒頭がイエス・キリストの黙示となって、これがキリストの現れの意味ですね。これまで明らかにされてなかったものが、前回の全部開いてですね、明らかにされるということ、イエス様ご自身の、この来臨の栄光と力がこの現れるというところで、まあ、ありますですね。この今黙示録全体と言いましたけれども、ある意味で聖書全体の中心というクライマックスと言ってもいいでしょう。では、11節から21節までをまず全体を読んでからですね、戻っていきたいと思いますけれども、11節から、また私は天が開かれているのを見た。すると見よ、白い馬がいた。それに乗っている方は確かで真実な方と呼ばれ、義を持って裁き戦いをされる。その目は燃える炎のようであり、その頭には多くの王冠があり、ご自分の他は誰も知らない名が記されている。その方は地に染まった衣をまとい、その名は神の言葉と呼ばれていた。天の軍勢は白く清い雨布を着て、白い馬に乗って彼に従っていた。この方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。鉄の杖で彼らを牧するのはこの方である。また全能なる神の激しい憤りのぶどうの踏み場を踏まれるのはこの方である。その衣と桃のところには王の王、主の主という名が記されていた。また私は一人の御使いが太陽の中に立っているのを見た。彼は大声で叫び、中天を飛んでいるすべての鳥たちに言った。さあ、神の大宴会に集まれ。王たちの肉、千人隊長の肉、力ある者たちの肉、馬とそれに乗っている者たちの肉、すべての自由人と奴隷たち、また小さい者や大きい者たちの肉を食べよ。また私は獣と地の王たちとその軍勢が集まって、馬に乗る方とその軍勢に戦いを挑むのを見た。しかし獣は捕らえられた。また獣の前に印を行い、それによって獣の刻印を受けた者たちと獣の像を拝む者たちを惑わした偽預言者も獣と共に捕らえられた。この両者は生きたまま硫黄の燃える火の池に投げ込まれた。残りの者たちは馬に乗っている方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほど食べたということですね。前回のこの学びの続きというか、この学びをですね、思い起こしていただくとですね、この子羊の婚姻がありまして、そしてヨハネが御使いを拝もうとしてしまって戒めを受けましたよね。同じしもべであるとこう言って、そして最後にイエスの証は予言の霊だとこう言ったんですね。イエスの証、イエス様ご自身がこの予言の霊だから、予言の中心はイエス様の証言なんだと、イエス様ご自身なんだということを表していてですね、それでイエス様の証というのがこの、まあ、予言の中での中心、この焦点であり、この方の現れが、もうこの目的になって、まあ、いるわけですよね。でイエス様が復活されてからですね、このエマオに行く弟子たちに対して解き明かしたのが、このご自分が苦しみを受けて、このキリストが苦しみを受けて、それから栄光に入ること、これを律法と予言、そしてこの詩編からですね解き明かされて、でその後にこのオリーブ山から天に昇られたんですよね。 そして弟子たちに言ったんですね、この御使いが。使徒の一章の11節で、あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになりますと、このように言ってんですね。オリーブ山から登られて、またオリーブ山に戻ることが、このゼカリア書に書かれてますけれども、このような形でイエス様は全てのことを、このご自分の苦しみから栄光に入ることを解き明かされて、そしてまた戻られるとこう言ってですね、一貫して予言の霊はイエスの証なんだということですね。で、初めに来られた時のイエス様の、この予言の数ですね、これ何百と言われてますけれども、これが成就してですね、そして再び来られる、再臨ですね、再び来られるところについての予言はもうその10倍ぐらいはね、近くは、あるわけなんですよ。もうこれが中心になっているわけなんですよね。で、まず主がですね、この初めに来られた時にご自分の血を流されて、そして人々をあがなって神の民として、そして今度再び来られる時に世界をご自分のものとされると。で、今まで悪魔、それに追従する勢力がいたわけですけど、それを滅ぼされてご自分の義、そして平和を立てられて神の国を望ませるということでありますね。では11節をもう一度お読みします。また私は天が開かれているのを見たと、とこうありますね。ヨハネが4章で天が開けたと言ってですね、この天に上がっていって、そして神の御座を見たわけですけれども、今度はその神の御座のところからこの天が開かれて地上に戻ってこられる姿を見るわけですね。そしてすると白い馬がいた、それに乗っている方は確かで真実な方と呼ばれ、義をもって裁き戦いをされると、白い馬がやってきましたね。で、これはこの6章で白い馬が、この子羊が大地の封印を解いた時に現れたわけですけれども、そこではその現れてから数々の戦争が起こっていったことを私たちは見ていきましたよね。赤い馬ですね、そして黒い馬、これが飢餓ですね。そして青ざめたこの色の馬、これが死を意味していて、でこう観難が起こっていったわけですけれども、それがだからこの平和を約束しながら災いが始まっていくという、いわゆる偽キリスト、反キリストの現れであるということを私たちは見ていきましたけれども、ここは本物なわけですよね。だ、偽物のキリストによって、その白い馬に乗ったキリストによってもたらされた戦争を、本物のキリストは戦われてそれを終結させるわけなんですね。で、馬に乗って来られるっていうことですね。これね、もうゼカリア書の6章でこの馬と戦車が諸国のためにご自分の怒りを表すために使わされるっていう話が書いてあって、この6章の1節から3節を読みしますと、私は再び目を上げてみると、見るとなんと4台の戦車が2つの山の間から出てきた。山は聖堂の山であった。第1の戦車には赤い馬が、第2の戦車には黒い馬が、第3の戦車には白い馬が、第4の戦車には、これなんだろうね、これなんていうのか、すいませんね、ちょっと今開きますね、漢字がわからない、すいません。まだらげですね、まだらげの、強い馬が数頭ずつつながれていたと。で、このように馬が出てきて最終的に私の霊を鎮めたと。この諸国の民と戦われて神が私の霊を鎮めたってこう言ってんですね。それでご自分の怒りを貫徹されるわけなんです。このようにこの戦車で現れてくる馬で、現れてくるというこのお姿がこの国々の軍隊をこの征服せしめる王のお姿であって、罪や不義に対して怒りを表し、権力を持ち力ある、そしてキリストと神の権威、これをですね、この歯向かう者たちに この制裁を加えるというですね、やめさせるということなんですよね。まあ、戦いというこの問題というのは、この実際の戦争以外に、以外というかその根本というかあるわけですよね。このヤコブの手紙に4章の1節2節に、あなた方の間の戦い争いはどこから出てくるのでしょうか。そこから、ここから、すなわちあなた方の体の中で戦う欲望から出てくるのではありませんか。あなた方は欲しても自分のものにならないと人殺しをします。熱望しても手に入れることができないと争ったり戦ったりします。自分のものにならないのはあなた方が求めないからです、という、この自分のものにならない、これを求めないで自分で取っていこうと欲するというところから始まりますね。だから、サタンがなんで堕落したかといったら、神の持っておられる権威と地位が欲しがったからですよね。それで堕落しました。そして地において蛇がエヴァを惑わした時も、神のようになれると、神のものを欲しがったわけなんですね。そして、アダムのとエヴァの子カインがですね、アベルを殺しましたけれども、アベルが神を受け入れた、そのことを妬んだわけなんですよね。そしてカインの子孫から暴虐が現れて、主は洪水という力を持ってその暴虐を消し去られたわけなんですね。で、このように欲望があって、それで戦いが起こっていく、その戦いを終結させるために戦われるわけなんです。で、神は裁かれます。イエス様は裁かれます。でもすでにですね、この戻ってこられるイエス様の姿を、この語っているこのところがあって、あったんですね。もうすでに2章の16節、この黙示録、ペルガモンのね、バラムの教えを報じているもの、これを、この悔い改めなかったらどうするかということで、そうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って戦うと。で、このように口の剣を持って戦う、戦うという言葉を使っています。このように罪に対して対話の余地はなく、これを殺さなければいけない。で、これが十字架であります。イエス様は十字架につけられ、ご自身が死なれましたけれども、それは罪をもって、罪に対して死をもって償わなければいけない。で、これが改善できるわけではない。殺してしまう必要がある。それによって初めて義と平和が来るという、まあ、これゆえにイエス様は戦われるわけですよね。そしてここでもうすでに見てますけれども、イエス様が現れるときにいろんな名があるんですよ。いろんな名がの呼ばれてます。で、その名を見ていくだけでも、私たちはこの方の栄光力に触れることができるわけですね。まずは今読んだところ、確かで真実な方ということですね。反キリストはその真逆ですですね。偽るもの、裏切るものですね。契約を破っていくものですね。で、力あるものというのはしばしばこの裏切りを行い、で、私たちは、救われようとして力あるものに頼るんですけれども、力あるもののように見えるって言ってもいいかもしれませんね。しかし裏切られてしまいます。しかしイエス様は確かで真実な方、裏切らない方ですね。で、このお姿もラオディキアの教会に対してもすでに表しておられて、3章の14節にアーメンである方、確かで真実な証人とですね、このラオディキアの教会が偽りの中に生きてしまっていたので、イエス様がこの姿で現れたわけですよね。で、ローマの2章では福音というのはその隠れた計り事をも明るみに出して神様は裁かれるところ、ここに真理があるということを話していて、この真理においてイエス、神はキリストにあって私たちと和解してくださったと、真理を持って戦われるわけです。そして次に義を持って裁き戦いをされるですね。で、この義を持って戦うとですね。で、これがそのいろいろある戦争のと、まあ、イエス様との違いですよね。もちろんこの義を持って戦うということでなければいけないんですけど、戦争するときっていうのはね。でも本当にこの義を持って裁くことができる、まあ、人間の裁判もそうだし、あとは人間の戦争もそうですけども、完全に義っていうのはやっぱないですよね。 しかしイエス様はあります、義をもって裁く。でこの方が裁かれるから私たちは慎み深くこの地上で生きていきなさいと第一ペテロの1章の17節で言われているわけです。でまたイエス神のみがイエス様のみが義なる方であるから私たちは、この早まった裁きをしてはならないと戒められてますね。第一コリントの4章の5節で、ですから主が来られるまでは何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも明るみに出し心の中の計りごとも明らかにされますと。でそれをもって初めて平和が来るわけですね。そして恒久の平和というのは義と共にやってくるんですね。あのイザヤ書を見ますとこの義があってそして平和があるっていうふうに書いてあるんですね。この義がないところに平和がないんですよ。しばしばあのこう和解をしましょうとか許しましょうとかって言っていてですね、もう相手が全く悪いことをして続けているのにそういうことを言うっていうのはこれはありえないんですよね。義があって初めて平和があります。でヘブル書の12章の11節に義という平和の実を結ばせますとあります。でヤコブ書の3章の8節18節、義の実を結ばせる種は平和を作る人々によって平和のうちにまかれるのですと。やはり義と平和これ並んでるんですよね。でこの義がないうちに平和平和だと言ってるのを、これをエレミアはですねいい加減に癒しているというふうに言ってるんですよ。6章の14節、彼らは私の民の傷をいい加減に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っているということですね。で12節をご覧ください。その目は燃える炎のようであり、その頭には多くの王冠があり、ご自分の丘は誰も知らない名が記されていたと。燃える炎ですね。イエス様がヨハネにパトモス島で現れた時にこの目が燃える炎でありました。で主は全てのことをお見通しになる方であって公正に裁かれるわけですよね。さっき読んだこの第一コリントの4章に書いてあった通りですね。全てが裸にされます。全てのことについて全ての人が申し開きを神に対してしなければいけない。燃える炎であります。で次にその頭には多くの冠があると。王冠って書いてますね。これ王冠という訳が正しいんですね。他にもあの勝利をするための冠っていうのがありますよね。あの勝利したものに対してあのオリンピックみたいなものですよね。けれどもここでは、王の冠であります。でしかもね王国って書いてますように複数の冠をかぶっているということで、イエス様があらゆる王の主権の上の主権たるお方だということで、このように全てを掌握されているということですね。全ての権威が与えられている者たちが自分が天からの支配を受けていることを知る必要があるんですけれども、まあ、それができてないっていうのが、まあ、ずっとその争いが起こっている理由で、最後にハルマゲドの戦いがあるわけですよね。で、ご自分の丘は誰も知らない名が記されていた。ここね結構大事なんですよ。名というのはですね、あのこの黙示録の中で何度も何度も出てきました。新しい名を与えるとかですね、この刻印ね、神の名が記されている、あと獣の名が記る、名っていう言葉がありますけれども、まず名前というのは人間の本質とか、このその神の本質、神の皆って言ったら本質とか名誉とか尊厳とかあって、そして名が与えられるっていうとですね、この名を与えてる方が支配していることを意味します。例えばアダムが動物に連れてこられた動物に名前を付けるっていうのは、これあのその所有になるっていうか、この動物を支配するという意味合いがあって、つまりイエス様は父なる神以外の方からこの支配されてないということです。だから誰にも知られない名があるわけですよ。で父なる神からこの名が与えられて、ピリピの2章の9節に、それゆえ神はこの方を高く上げて全ての名に勝る名を与えられましたと、というふうに父なる神のみが支配し他は支配されてないんだということですね。で13節で、その方は地に染まった衣をまとい、その名は神の言葉と呼ばれていた。この地というのはいいですか、ここね、血というとすぐに十字架の血ってなっちゃうじゃないですか。けれどもここは違います。返り血なんです。 イエス様が戦われて敵の地であります。イザヤ書にそれが、この生々しく予言されてますね。63章の1節から4節で、エドムから来るこの方は誰だろう。ボツラから真紅の衣を着てくる方は、その装いには意向があり、大いなる力を持って進んでくる。私は正義を持って語り、救いをもたらす大いなるもの。なぜあなたの装いは赤く、衣はブドウ踏みをするもののようなのですか。私は一人でブドウ踏みをした。諸国の民のうちでことを共にする者は誰もいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。彼らの血の滴りは私の衣に跳ねかかり、私の装いをすっかり汚してしまった。復讐の日が私の心の内にあり、私の贖いの年が来たからだということで、返り血ですけど、贖いの年が来たと、復讐の日なんだと。でこれがどうしてセットになっているかと言いますと、血を流した者が血を流すことによって神が裁かれるわけですけれども、いいですか、これが、このこの虐げられていった者たちにとってはこれは救いなんです、贖いなんですよね。そして彼らが滅びることによって初めて地上が清められていくっていうか、ということで贖われるわけなんです。でイエス様は神の言葉と呼ばれてます。これはねもうね有名な言葉ですね。この黙示録、福音書の一章ですね、初めですね、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられたと。でこの言葉によってイエス様は、まあ、ご自身が言葉とロゴスと呼ばれて、そしてご自身の口から出る言葉によって、この軍隊を滅ぼされるわけなんです。で14節ご覧ください。天の軍勢は白い清い雨布を着て、白い馬に乗って彼に従っていたということです。でこの清い衣を着た軍勢が、白い馬に乗って、彼らも白い馬に乗ってるんですけども、だからイエス様ご自身が白い馬に乗って、他の者たちも白い馬に乗ってるんですが、この天の軍勢って誰なのかっていうことなんです。これ文脈が必要で、普通この天の軍勢っていうと御使いたちっていうの、天使たちですけれども、彼らだけではないことが、この19章の8節を見ると分かるんですよ ね、 ですね。花嫁は輝く清い雨布をまとうことが許された。その雨布とは生徒たちの正しい行いですと。でこのように教会も白い馬に乗って共にやってくるということなんですね。だからキリストがおられるところに私たちもいるという言葉がとっても大事でですね、キリストに結ばれたものとしてですね、この婚姻のところで共に結ばれていますけれども、共にこうやってくるわけですね、イエス様が来られる時に。でこれ他の箇所でも予言されていて、ユダの手紙には、見よ主は何万もの生徒を引き連れて来られると。そしてこの生徒たちの丘に天使たちももちろん戻ってくるんですね。この第二テサロニケの一章の7節で、主イエスが燃える炎の中に力ある御使いと共に天から現れるとあるんですね。でコリントの3章の4節、私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますって言ってるんですね。キリストと共に栄光のうちに現れる、キリストが現れる時ですね。でこういう形で白い馬に乗って共にやってきて、そして付き従ったと書いてます。一緒に戦うというよりもただ付き従ってるだけなんです。ここはすごくユーモアっていうかな、イザヤ書のさっきのね、63章のあの返り血の予言読んだじゃないですか。その続きを読むとこう書いたんですよ。見回しても助ける者は誰もなく、支える者が誰もいないことに愕然とした。それで私の腕が私の救いとなり、私の憤り、それが私の支えとなった。私は怒って諸国の民を踏みつけ、私の憤りをもって彼らを酔わせ、彼の血の滴りを血に流れさせたということで、主ご自身のみで戦って、そして救いをもたらしてくださる。で、私たちはなんか一緒に戦うっていうことではなくて、まあ、ついてくるっていう感じですね。で、15節です。 この方の口からは諸国の民を撃つために鋭い剣が出ていた。鉄の杖で彼らを撲するのはこの方である。また全能者なる神の激しい憤りの武道の踏み場を踏まれるのはこの方であると。このね、剣なんですけども、これあのギリシャ語はバルカン半島のトラキア人っていうのがいるんですけどね、でそのトラキア人が使っている非常に長い剣のことらしいですね。だからもう何ていうかな、うわーっとこう長く出ているっていう感じですね。でですね、この予言もやっぱ旧約の予言にあるんですよ。イザヤ書の11章の4節で、あのメシア予言ですね、あのエッサイの根からというところです。続きですね、正義を持って弱い者を裁き、剣を持って地の貧しい人のために判決を下す。口の鞭で地を打ち、唇の息で悪しき者を殺すと。このように神の言葉で裁きを行われることっていうのがこれ書いてるんですね。で、非常に興味深いんですけれども、福音書においてイエス様はそういうことはされなかったんですが、しかしイエス様の言葉には権威があって、悪霊も従うし、ですね。そして、この、沈まれって言ったら、この波まで沈まるという、ですね。ラザレを出てきなさいと言ったら、やっぱり死んでるのに生き返るというですね。このイエス様の力、言葉の力が現れていたんですね。でも、このような形ではこの軍隊を滅ぼすとか、あの悪者たちを滅ぼすという形では出てない。で、これが見事にですね、この同じくイザヤ書のメシアの予言に現れているんです。49章の2節と3節なんですが、こう言ってます。主は私の口を鋭い剣のようにし、御手の影に私をかくまい、私を研ぎ澄まされた矢とし、主の矢筒の中に私を隠された。そして私に言われた。あなたは私のしもべイスラエルよ。私はあなたのうちに私の栄光を表すと。矢筒に隠されたってこう言ってるんですね。その隠してしもべとして、主のしもべとして人の姿をとって現れて、そしてお語りになってったわけですね。まあ多くの人をこの言葉によって癒しですね、まあ遠くにいてもですね、その同時間に癒すとか、そういうことで人を生かし癒し救うという働きのためにその言葉を語られてったわけですけれども、例えばちょっとだけ裁くって言ってもですね、大したことないですけれども、ご自身を捕らえに来た、者たちに対して、私だって言ってね、そしたらみんな倒れちゃったじゃないですか。ですね。ちょこっと私だって言っただけで、ね、あれも、アイアムって言ってるから、私はあるっていうね、モーセに現れた神の言葉ですね、神のお名前ですね。その言葉をイエス様ご自身が語られて、倒れましたけれども、でもわずかなんですよね。でこれが隠していた、矢筒に隠していたと。これをですね、一気に全開するっていうか、もう一気にその言葉を剣として出されるということをイエス様は行われるわけなんですよね。そして王となられたら世界を支配されるんですけれども、牧者として羊飼いとして支配をされますが、その杖がですね、鉄の杖って書いてあるんですよ。鉄の杖ですね。でこれは詩編の2編の9節に、あなたは鉄の杖では彼らを牧師、陶器師が、器を砕くのように粉々にするという、このいわゆる鉄拳ですね。その鉄を持って、だから背く者たちをことごとく制裁を与えるということでするわけなんですよね。でイエス様はその優しく導いてくださる杖を持っておられる羊飼いであられますが、再び来られて神の国を牧するときにはですね、鉄の杖を持って行かれるということです。でこの教会の中でもその権威っていうのが、まあ、一応あるわけですね。一応つらあれなんですけれども、例えばパウロが第一コリントの4章の21節で、あなた方はどちらを望むのですか、私はあなた方のところへ鞭を持っていきましょうか、それともいや愛と優しい心でいきましょうか、というふうにパウロも使徒としてこのイエス様からの権威が与えられていて、そして彼らが歯向かっているとかいろいろ反抗的であるということに対して 本来ならば絶対にやりたくないんだけれども、もう強いられて、もしかしたらその、使徒の権威を行使して裁かれるっていうかな、うん、だってあのペテロがね、あのほらアナニアとサッピラがもう聖霊に対して偽ったんだって言ったらその場で死んじゃったじゃないですか。でそういう権威が与えられてるわけですね。でそういうこの権威っていうのがあって、力っていうのがあって、それこそイエス様ご自身には鉄の杖を持って牧すということですね。そして全能者なる神の激しい憤りの武道の踏み場を踏まれると。でこれはもう14章でじっくりと見ましたが、あれちょっと恐ろしいですよね。踏みつけたらですね、馬の靴輪ほどになって、それが何スタディオンだったっけ、1600スタディオン、まあこれだけだと僕たち分からないんですけど、1スタディオンが185メートルなの でこれをなんか計算するとだいたい300キロメートルかな。めちゃめちゃですよ、ね、イスラエル全土、あるいはまあ細かく言うとボツラからエルサレムっていうか、あのメギドのあたりかな、ね、そういうふうに言う人もいるし、まあ、それはいろいろ意見が変わるんですけれども、要は一帯ですよね、に馬の靴輪ですよ。やばくないですか。もうだから僕よりも高いでしょ多分馬って。こんくらいですかね。やばいよね。この血の海になるって言うんですよ。まあおそらく肉体っていうか、これ兵士たちの肉体がこう積み上がってるっていうことだと思うんですけれども、それでまあ 血が流されていてですね、もうぐちゃぐちゃになっているっていうことだとは思うんですが、こういう方なんですね。イエス様は力を持って憐れんでおられる方なんです。イエスも弱い方じゃないんですね。だからその愛するっていうのがですね、やっぱり意味合いが変わってくると思うんですよ。例えばイエス様が十字架につけられてる間に、神の子であれば降りてこいと、自分を救えないのかって言った時にですね、いや彼ら何を言ってるか分からない、何してるか分からないと、お許しください、もう降りて来られるどころか、もう彼らを一気に滅ぼすことなんてもう一瞬のうちにできるお方なのに、それあえて用いなかったわけですね。弱い者の弱さを担ってった方、ここに愛があるわけですよね。でその衣と桃のところは16節、王の王、主の主という名が記されていたとね。最後に名がね、もうどんどん出てきますけれども、この名は王の王、主の主ってあるんですね。でこのギリシャ語っていろんな写本があるんですけど、写本においてはですね、これ全部が大文字になってるんですよ。でこれ調べたら、そのいくつかの写本はそうじゃないんですけども、一部の写本はですね、こうずっと小文字で書かれてるのがいきなりね大文字に書いてあるんですよ。ちょっとね、日本語って大文字とか小文字ってもないからね、英語だったらほらありますけども、で英語はそれが分かりやすいようにやっぱり全部大文字で書いてるですね、多くの英語の訳がね。でこのようにして神の完全な現れっていうんですかね、意向の現れですね、反抗する諸国の王たちに対等に戦われるのではなくて、もう勝ち負けって話じゃないですよね。愚かの一言につきますよね。愚かの一言につきます。で17節です。こういう神が裁かれてですね。それゼカリア書の14章を見ますと、イエス様があのオリーブ山に立たれてね、そしてこのオリーブ山の地殻変動が起こって、南と北に分かれてですね、そこが平地になってですね、そしてその周りが全部平地になって、エルサレムだけは高い山になってですね、そしてそこで主が来られた時に生きたまま腐っちゃうみたいなことを表現書いてあるんですよ。だからもうなんかね、生物化学兵器か、あるいは放射能みたいな感じですよね。あまりにも滅ぼされる、その火による滅ぼしっていうのが早いので、その倒れる前にもう腐っていくっていうね、まあ、そのようなことまでも書いてありますね。でちなみに明日、聖書通読のひとときでヨエル書ですけども、そこにもですね、ヨシャパテの谷のところでどんどんどんどん虐殺のように 王たちが裁かれていく、人々が裁かれていく、そのヨシャパテの谷というのはケデロの谷、オリーブ山と神殿の丘の、間にあるところですけれども、そこでもうどんどんどんどん裁かれていくっていうのも書いてあります。もうコネについての予言はもう膨大にですね、旧約聖書の中にあるんですね。でその後で何が起こるかっていうのが17節なんです。また私は一人の御使いが太陽の中に立っているのを見た。彼は大声で叫び、中天を飛んでいるすべての鳥たちに言った。さあ神の大宴会に集まれ、王たちの、肉、千人隊長の肉、力ある者たちの肉、馬とそれに乗っている者たちの肉、すべての自由人と奴隷たち、また小さい者や大きい者たちの肉を食べようと。これはね、対比なんですよ。ずっとね、このバビロンの大淫婦と清純な花嫁っていう対比があったでしょ。でね、今度はそこで子羊の婚宴があったじゃないですか。その子羊の婚宴と神の大宴会が、これが対比されてるんですよ。でこっちはえぐいですね。何かと言ったら、その軍隊そのものが食べ物になるわけですね。食べてるのは猛禽類っていうか鳥ですよ。で無差別ですね。王たち、千人隊長、力ある者たち、また自由人と奴隷たちとかですね、全部反抗するものが食べられています。で福音書の学びの時にね、ルカの福音書の17章で、ロトのこの、話から人の子が来られることについてですね、この語られた後で、ちょっと開いてみましょうかね。17章ですね。一番最後のところに書いてあるんですけども、人の子が現れる日っていうことで、このロトの妻のことを思い出しなさいって、ある人は取られた、ある人は残っているとかって書いてあって、で13節で弟子たちが、主よ、それはどこで起こるのですかというと、イエスは彼らに言われた、死体のあるところ、そこにはハゲタカが集まりますと。で私これね、クリスチャンになって間もなくしてやっぱ通読するんですよ。でここ何を、なんかね、イエス様の言葉ちょっと怖くなったんですよね。なんか突然言うじゃないですか、こうやってって思ったんですけど、だんだん分かってきて、なんでかって言ったら、旧約聖書にも数多くですね、このハゲタカとか、いわゆる猛禽類についばまれるっていう話が書いてあるんですね。例えば、バビロンによって滅ぼされるエルサレムの人たちのことをエレミア予言していて、まあ、これの神の裁きですよ。7章の33節で、この民の屍は空の鳥や地の獣の餌食となるが、これを追い払う者はいないということなんです。であとはエゼキエル書の39章です。ゴグの戦いですね。あの時にやっぱり同じように死体が積み上がっていて、それでこの鳥の餌食になるということが書かれているので、当時ですね、この死んだ後もめちゃめちゃ大事なんですよ。その人の尊厳というかメンツというか、死ぬということだけじゃなくて、その後どうなるかということで、大事になってくるんですね。でこれが葬られるのかどうか、列王記とかですね、歴代史のを見るとですね、こうちゃんと葬られなかった王様って、相当悪い王様、ちゃんとやっぱり民からも尊敬されなくて葬られてないとか、ちゃんと嘆き悲しまれるとかですね、こうちゃんとした王様はそういうふうに丁重に葬られて王たちの墓に入ってるんですけど、そうじゃない王様もいるわけですよね。そういう感じでこの尊厳とかそういうものが含まれて、故意にね、鳥によって食われていくっていうのはもうこれ最悪なんですよ。最悪なんですね。メンツ丸つぶれっていうか、わかりやすく言うと。で、この裁きを表していて、で、イエス様もこのことをお語りになって、それで今読んだ神の大宴会と呼ばれているところで、改めてもう一度イエス様がそのルカの17章の最後で語られた言葉を、ここで確認することができるわけなんですよ。でこのように、大宴会が あり、でね、またちょっと戻るんですね。ちょっと話を戻すと、19節ですが、また私は獣と地の王たちとその軍勢が集まって、馬に乗る方とその軍勢に戦いを挑むのを見たということで、これ話の続きとして、16章の、第6の8が、この投げられた後でユーフラテス川でこの、獣の口ともう一人の獣の口とあとは、なんだっけ竜からかな、このカエルのような汚れた霊が出てきて、そしてユーフラテス川が枯れて、そして火の譲るところから東の方から王がドアッとやってきてハルマゲドンに集まったってことが書いてありますよね。でそのハルマゲドンに集まってこれからこの戦うわけですけど、まずはこのイエス様が言われたようにユダヤ人たちが逃げなさいと言われて、このそっちの方にこの反キリストはこの戦いをこう連れて行ったりするんですけれども、そこでボツラっていうのがね、さっきねイザヤ書に出てきた、でこれが現れて、そっちの方からイエス様が現れて、あのこのちょうどねイメージとしてはね、あのねイスラエルのアラノの旅でシナイ山で栄光が現れて、そしてその約束の旅のですね、この道があるじゃないですか、エドムの方のね、あのボツラのとこ通っていったわけですよ。あの経路でイエス様がこう現れる様子がやっぱりこのハバクク書に書いてあるんですね。でそれで現れて、そしてそこでかあの軍隊を滅ぼして、けれどもその前にエルサレムに彼らは行って、あのもうこう半分はね滅ぼしてるっていうことを、あのこうねゼカリア書のね14章に書いてある。けれども最終的にエルサレムで決戦になって、そこでイエス様が来られて彼らが全面的に滅ぼされるっていうことが書いてありますね。ですか。でイエス様が最終的にはオリーブ山に立たれるわけなんです。立つわけですね。しかし獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた者たちと獣の像を拝む者たちを惑わした偽予言者も獣と共に捕らえられた。この両者は生きたまま硫黄の燃える火の池に投げ込まれたということです。はい。ですね、ここずっと獣の国の話をしてて、この獣の国に住む者たちも捕らえられたんですね、獣と。で、二人はね、生きたものです。だからちょっとこの裁きの度合いが強いんですよ。あの、コラの反乱のこと思い出してください。生きたままって書いてあるでしょ？黄泉に投げ込まれるわけで、こう地面が割れてね。それと同じように、この神を冒涜し反抗するその首謀者たちが、この二人が生きたままゲヘナですね、硫黄の燃える火の池に投げ込まれるわけですね。そして他のこの住民たちはあれですね、このハデス行くんですね。で20章の最後でその出てきてですね、そして裁かれてゲヘナに行くわけですけれども、というこの結末になるわけなんですよ。ずっとこう段階的に滅ぼされてきました。このまずはあの宗教的なバビロンがこうまず獣たちによって あとはその王たちですね滅ぼされて、そして今度はこの商業的なバビロンもこの地震によってこう滅んでですね、そして、今ここですね、最終的な戦いで滅んでいくということです。で残りの者たちは馬に乗っている方の口から出る剣によって殺され、全ての鳥が彼の肉を飽きるほど食べたと。いやーそうですね。でこれは20章には今言った通りですね、千年後に解き放たれたような悪魔がで、まあ彼ら出てくるわけですよ。この死からハデスからハデスじゃないやエノキハデスからね、黄泉から出てきて、そして裁かれるわけですが、こういうことで神はイエス様は悪に対して裁かれる時があり、これによってあがなわれるわけですね、要はね、そして救われるわけなんです。だから私たち全ての人が 戦う心があるということで、これヤコブ書で見ましたよね。神に反抗し続けるのか、それとも降参してですね、この神との和解をキリストにあって受け入れていくのかということ、この方に従順に生きていくのかということの、このが分かれるんだということですね。で、次回はこのイエス様が来られた後で千年間の地上における統治をされることを見ていきますですね。イエス様が弟子たちに言われましたよね。このように祈りなさいと、皆が崇められますように、聖なるものとされますように、そして御心が天になるごとく地にもなりますように、御国が来ますようにと、ここですね、御国が来ますように、このように祈りなさいと、この言われたことがこの20章でこの見ることができます。非常に短い箇所ではあるんですが、この黙示録っていうのはですね、こうもうすごくディープにヘビーに、このユダヤ人たちがこの熱烈に求めていたこの預言者たちの約束ですね、つまり預言書ですね、旧約の、これがもうことごとく成就していくのを確認するみたいな感じですね。これ見ていくっていうかな。なので非常に短い箇所なんですが、その裏には膨大な預言があるんだということね。これは予告編っていうかね、お話をさせていただきました。まあ、次回は多分ね、分けますね、2つにね、分けないとね、ちょっとやっぱり非常に大事な箇所になっていくのでね、分けますですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にイエス様の、この、再来を見ることができました。感謝いたします。これが本当に中心的な、テーマであるということを私たちは聖書から知っています。で、私たちは教会で礼拝を捧げています。そしてイエス様が戻って来られることを本当に歌い、また聖餐式でも確認して言っております。主よ、来てくださいと私たちは言っています。どうぞ来てください。そして私たちが主が公平に裁かれる方であることを覚えて、恐れかしこんで生き続けることができますようお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。